ラジオ郷土史講座、大和朝廷の上策、月さらの木。皆さんこんにちは。この番組では新発田市、胎内市の郷土の歴史をゲストや取材を通して紐解いていきます。中でも胎内市、新発田市に存在したという大和朝廷の上策、月さらの木について探っていきます。それではこの番組の先生をご紹介します。塩津形教育研究所所長伊藤邦夫さんです。
こんにちは、伊藤邦夫です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ラジオ郷土史講座、お昼のひととき、私たちと一緒に地域の歴史について学んでいきましょう。
FM 柴田ラジオアガット FM76.9。
さあ始まりました、ラジオ郷土史講座、大和朝廷の上策、月さらの木。伊藤先生こんにちは。
こんにちは。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、寒さが増してきましたけれども、伊藤先生は最近は学園祭がね、たくさん立て続けにあったということですが、はい、
そうです。慶和祭に10月20、21と展示してきました。
うん、
大変たくさんの方が関心を持っておいでくださいまして、大変良かったです。
はい、慶和祭ではどんな展示だったんでしたっけ。
はい、大和朝廷の上策、月さらについて展示いたしました。
うん、たくさんの方が来られて、
はい、
うん、そして昨日ですかね、27日土曜日にも中条高校の方で小言祭が行われたと、
はい、
いうことなんですよね。
小言祭というんですけど、ですね、中条高校でも今年で2回目の展示になります。
うん、伊藤先生、学園祭で展示する場合って、はい、何かこう普段と違ったり特徴ってあるんですか。
はい、公園と違う点では非常に参加者が小学生からお年寄りまで幅が広いということですね。うん、それから目においでになられる方々が興味と関心を非常に強く持っているので、大体質問が多いんですね。これはどういうことですかっていう、そういう点では公園とだいぶ違う点がありますね。
うん、こう来られているお客さんとのコミュニケーション、1対1でのコミュニケーションが多くなるってことですね。
そうです、そうです。そういう点では顔と顔とのその郷土の歴史について話し合いができるんで、来た方も満足して帰られるようですし、うん、私も公園ではない本当に細かいところまで説明できるんで、うん、大変いいんですね。
うん、なるほど。今年の秋は学園祭でたくさん忙しかったということなんですけれども、
はい、
その他にも何かこう伊藤先生が調べている月さらの木について何か分かったことというか発見というかね、はい、進展が少しあったそうですね。
はい、大変大きな発見です。
うん、
月さらの木の証拠として辻村村家の文に名高き月さらを一番に挙げておいたんですけど、うん、2番目が京都大学編の和名類辞書、ぬたり岩船二作の間に月皿があるという、その他3番目の証拠として胎内市大塚の一籠山、この大和朝廷とつながっているという非常に大きな発見がこの間あったばかりですので、ね、うん、この夏に、うん、で4つ目として大きな進歩をしたのがですね、羽賀弥一さんのお孫さんが柴田胎内市にそのおいでになったんですね。うん、NHK でも一籠山古墳のことを流していたので、ぜひ見てみたいということでおいでになったんですけど、その方のご支援によって國學院大学から羽賀弥一選手全7巻というのが送られてきたんですよ。
はい、國學院大学から。
はい、うん、これは非常に大きな進歩だと思うんですね。國學院大学の斉藤教授とは今までもこう交流をして研究のやり取りはしておったんですけど、
うん、
今回また別な先生のところからその月さらについてはこの本を読んだらいいです、いいですよっていうアドバイスをいただきながら、その本を私に送ってきたっていうのは非常に大きな進歩ですね。まだ送ってきたばかりなので中身読んでないけど、先般行われた慶和祭で展示しましたらですね、大学の先生方が来て なかなかいい本ですねというので7巻とも全部こう目次調べていきました、うん、その時に先生の課題解決するにはどうも第7巻にあるような気がしますっていうもんですからね、なんかこうワクワクするようなことが起きてますね、
読むのが楽しみですね、
はい、うん、それから大学との関係では慶和祭に展示していただいているのも初代学長の北垣先生から2代学長の新井先生が同志社大学だっていうつながりがあるんですね、うん、で私はこの研究50年以上やってるんですけど、同志社大学というと森光一教授とのつながりが以前からもあったんで、うん、そういう点ではまた同志社大学とのつながりが深くなったなと思っています。
同志社大学っていうのは、はい、この月皿の木とか、はい、塩姿について何か研究とかをされていた大学とかっていうことなんですか？
そういう教授がいたということですね。
あ、そういう教授がいたんですね。
それとさっき申し上げた2つ目の証拠、うん、京都大学編の和名類辞書っていうのの信憑性を解きほぐすにはどちらも京都にありますからね、
うん、
京都大学も同志社大学も、うん、そういう点では慶和祭で私同志社卒業ですっていう幼稚園園長先生が来られて、
うん、
どういうことだかちょっと説明してくださいなんて言ってね、
うん、
私も同志社出てるんで京都大学とのつながりが近いし、うん、私の方でもちょっと調べてみましょうなんていう方が来られてね、なかなかだからそういう点では学院祭に参加するっていうのは非常にいい面が多いんですね。
あ、そうなんですね、
はい、もう一つはその羽賀弥一さんのお孫さんが NHK の, そのニュースで知ったというので人籠山を見てみたいというのでおいでになったんですが、その方を案内したその弥彦神社の月皿の木の否定地はここですという説明したらですね、
うん、
弥一の父正木はここに来てるような気がするっていうんですよね、
うん、
そこ案内してる時に、
うん、
私もその来てるっていう証拠が欲しいんですけどね、何かいいメモか資料ないでしょうかっていうその時言っておきましたらですね、帰られてから送られてきたんですね。
お資料が送られてきたんですか？
はい、この羽賀正樹履歴っていうので16位っていうんですから、勲章もらってますね、
うん、
この方の誕生から職を辞するまでのこうメモなんですけど、この方はこの資料を見ると新潟県の役人としてやっぱ来てますね。その他に弥彦神社、先週話した弥彦神社、
うん、
または弥彦神社に4回お出になってんですね、
はい、
ということは羽賀弥一博士がその胎内市追事の共同の歴史についてはかなり知っていて村下に入れたという確信を私は持ちました。そういう点ではかなり大きな進歩があったというふうに感じていますね。
わかりました、はい、ということで前半部分では伊藤先生の最近の活動について少しお話をしましたけれども、はい、伊藤先生今日この番組では何のことについてお話ししましょうか、はい、今日のテーマを教えてください。
神社に視点を当てているのですので、
うん、
先週は弥彦神社でしたけど、これは胎内市のことです。今度は柴田市の泉野にある越尾神社についてもう少し詳しく触れてみたいなと考えております。
越尾神社ですね。
はい、
わかりました。では後半で越尾神社について詳しくお話を伺っていきます。
はい、
まずは一旦 CM です。Radio Agate。 はい、伊藤先生、後半です。
はい、
さてでは今日の番組のテーマでもあります越尾神社と大和朝廷の関わりについてお話を伺っていこうと思うんですけれども、
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、伊藤先生は塩姿の北の弥彦神社と南の越尾神社という関連で大和朝廷との関わりがあったっていうふうに考えていらっしゃるんですよね。
はい、
理由としては
ですね、 大和朝廷の先森の将軍阿比の比羅夫を祀ってあるのがまず小塩神社であるということ。
そうですね、
これをまず頭に入れておいてもらいたいんですね、ということは阿比の比羅夫というのは大和朝廷軍の将軍、任命された将軍になっていますので、その神社が柴田の泉野にあるということは非常に大きな柴田と大和朝廷とのつながりがもうはっきりしてますよね。
そうなんですよね。
このことをまず頭に置いておくと大事なことだと思うんですね。その阿比の比羅夫がその酒盛りを連れてくるのに船で来てるんですね、時には180艘とか時には200艘とか、大変多くの船を船団として連れてきていますので、その船団を係留するにはやはり塩塚田、胎内市と柴田市にまたがって存在していた塩塚田がどうしても必要かなと思うんですね、そう考えた時にその泉野の小塩神社がじゃあ船着き場船との関係でどうかなっていうと、塩塚田の南にこう下ってくると梶川が入ってますので、梶川も当時は相当大きかったと思うんですね。そうすると小塩神社の付け根、この間板敷の話をしましたけど板敷の近くあたりまで船が来てたと思うんですね、これを考えた時にその柴田は小塩様をおろそかに してはいけないなと思ってたんです、ところがこの間慶和祭でやりましたら小塩様のことが展示されてますねっていうおばあさんがいたんですよね、で私子供の頃その歩いて小塩様までお祭りに来たもんですって言うんですよ、そしたら長男なんでしょうね、僕の奥さん泉野ですなんていう人が現れましたりね、本当にそういう点ではやっぱり慶和祭に展示してよかったですね、それからもう一つ慶和祭との関係で言うとですね、泉野でやった公演が小塩様のお祭りとのつながりについてかなりよく知っているという人がいっぱいいましたね。これは4月の5日に講演してみて分かったんですけど、質問の時間にかなり突っ込んだ質問しておりました。これはなかなか関心が高いなと思いましたね。地元の方、泉野の方々の。もう一つ泉野の方々のその関心が高いという点では、私お諏訪様の祭りはよく他の局でも毎年毎年放送しますけど、小塩様の祭りはあまりしないので、私 NHK のビデオレターで送ったら放送されたんですけど、その時にインタビューに行ったお家の方のお父さんが非常に熱心にこんな資料もあるよこんな資料もあるよということで説明なさったんですよ、私に、そのことから考えても、あ、柴田市泉野にはまだ小塩様の祭りについてはかなり熱気を持っている方々が多いなという感じしました。
実は私も泉野の出身でして、やっぱ小塩様のお祭りっていうのはとても大好きな、地域の住民であれば皆さん大好きなお祭りの一つなんですよね。なんでただそのお祭りの歴史とか、具体的にその神社についてとか、っていうのをそれほど深くは知らなかったので、こういうふうに伊藤先生と話すようになっていろんな面で小塩神社を改めてちょっと見ることができてるなと思います。
そうですね、で私がそのインタビューに行った時も、お宅と現場行った時も、高校生がトレーニングで野球部の方いましたけど、
来てましたね、
柴田の方々がね小塩様の由来を知っていればトレーニングだけじゃなくてここの神社はこういう神社なので心してトレーニングしようとたった一言でいいんですよ ね、そのたった一言が言えるか言えないかの違いは大きなもんだなと思うんですね。そういう点では私今回胎内市で文化セミナーとか郷土史講座をやっていて感じるのは、そんなに有名な神社が柴田にあるんですかっていうのでびっくりしてんですね。そういう点では隣の市胎内市からそのお諏訪様と同時に小塩神社の由来についても広がってきてるっていうのは大変ですね。
僕 すごく気になります。古書神社がなぜあの場所で、
はい、
なぜ阿部の平久を祀っていて、
はい、
いつできたのかとかっていうのをすごくもっと知りたいなというふうには思いますけどね。
そうですよね、うん、九和さんに来た方にも申し上げたんですけど、
うん、
柴田の祭りをそのエネルギーが裂かれるかもしれないけど、最初はあの柴田祭りの寄付であの市民が盛り上げてるわけだから、その寄付金の中の何割かは古書祭りにも支援して回してあげたらどうでしょうねっていうアドバイスしたんですけど、
うん、
どんなもんなんでしょうかね。
どんなもんなんでしょうかね、それはね。
というのはね、あの、いじみのに今団地とかで、あの、新しい方々がどんどん増えてるじゃないですか。
うんうんうん、
今までいた方々と、新しく入ってこられた家庭との、そのギャップというかズレがやっぱり大きいらしいんですね。それら、あの、いじみのに住んでる方々の人口は相当増えてるわけだから、その辺もなくしてやるのがその郷土史をこう伝承していく大きなつながりかなと思うんですね。
なるほど、
はい、
うん、分かりました。あと、神社に関してなんですけれども、
はい、
まあ、今回古書神社ですけれども、
はい、
弥彦神社と古書神社の関連とかってあったりするんですか。
はい、それはですね、私は関連があると思うんですね。非常に深い関連があると思うんです、ね、うん、
この2つに、
うん、はい、一つはその弥彦神社イコール弥彦神社辻村にあったっていう上作のことを物語ってるんですね、
うん、
だから古書神社の方は、うん、先森の将軍阿部の平を祀ってるということはこれも上作と非常に関わってるんですね、
うん、
だから共通点としては塩津方を挟んだ河川周運内水面交通の船だっていうふうに思ってるんです、
うん、
だからその塩津方の北の弥彦神社または弥彦神社、南の塩津方の南の古塩神社という神社というキーワードで私は深くつながってると思うんですね、
うん、
それが今回の一籠山の大和朝廷との関連が密接っていう結果論で非常に大きく自信を持ちました、まあ、そういうことでその、うん、今までは胎内市とか柴田市という月皿との接点でお話を進めてきましたけど、10月4回分ともその視点で申し上げましたが、次は11月に入りますので、
うん、
新潟県と月皿の木または新潟県と大和朝廷の上作の分布等について4回進めていきたいなと思っています。
よりちょっと広い視点で考えてみると、
ね、今までは柴田氏とか胎内氏という本当にポイントを当てて月皿の木とか上作の話してきましたけど、ぬたりの作が新潟市、岩船の作が村上市ということになると新潟県全体に及んでいますので、うん、新潟県と大和朝廷の上作について11月4回分をお話を進めていきたいなと思ってます。
わかりました。じゃあまずは11月入って最初の放送、11月4日はどんな内容で。
ぬたりの木と河川周運というタイトルでお話を進めてみたいと思います。
わかりました。
さあ、さっきあの塩姿の周運という話しましたけど、ぬたりの木も河川周運の本当に要所地拠点ですので落とすことができない内容かと思います。
わかりました、
はい、
ではまた来週お楽しみに。
そうですね、じゃあ来週もお楽しみに。